は私たち人間が苦しいっていう側の体験をしてしまう根源的なものについて深く迫っていきたいと思います。私たちが苦しいっていう体験をするときには必ず関わってくることがあるんですけども、それは何かというと正しさというマイルールなんですね。で、マイルールっていうのは本当に自分の中にあるあたかももう法律になってるぐらい強烈なものなので、私たちの行動のすべてをこう作り出していくような、つまり以前からオペレーションシステムのようなものっていうふうにお話ししてるかと思うんですけれども、このオペレーションシステム OS が自動的に働くので、自分たちではどうしようもできないような呪縛的なものになってしまっているんですね。で、この正しさということを置き換えて、まあ、言葉にしてみると、まあ、これまで私がずっとどういう言葉で、まあ、表現してきたかっていうと、まあ、単にこれは価値観という言葉に、まあ、置き換えれると思うんですが、まあ、価値観っていうのはもっと多様化したようなものを指し示すような印象はありますけれども、でもそれをすっごいすっごいすっごいすっごい突き詰めていくと、単に自分の中にある正しさっていうたった一つの、まあ、物差しになってくるんですね。でですね、まずその正しさということの前に、ちょっと以前からのことでちょっと復習的な内容になるかと思うんですけれども、まあそうですね、私たち人間がまあいつもどっちかの体験をしているわけですよ。カテゴリー的に言うと幸せっていうカテゴリーの体験と苦しいっていう側の体験で、どうしても幸せっていう風な体験をしている時っていうのは、今までの二極性の私のコンテンツの中での説明からいくと、無限の価値側からの感から出てくる、まあ、体験は幸せっていうカテゴリーに入っていて、無価値感側から出てくる体験がやっぱり苦しさっていう種類のカテゴリーの体験になっているのかなっていうことなんですけれども、まあそれがなぜ気づかれていくかっていう無価値観のお話の復習は今日もしつこいんですが、もう一回ちょっとこの後見ていきたいと思うんですけれども、私たちの、まあ、見てる世界っていうのは、まあ、脳内に発生してきてる、まあ、ビジョンそのものであるっていうお話を何度もしてきたかと思うんですが、まあ、これそのものが実は、まあ、イリュージョンという呼び方をしているんですね。で、そうですね、前々回ぐらいまでの動画にもお話ししてきたかと思うんですけども、私たちがいわゆる外側の世界って思っている現実というものと、私たちの内部に発生しているような意識っていうのは、実は脳内ビジョンとしては同じものなんですね。イコールってことです。同じなんですが、自分たちの脳内ビジョンの中で外側の世界を見ている、内側の気持ちを覗いているみたいな感じで、まあ実は脳の中のビジョンの中で外の世界、内側のことみたいな風に分けてるだけなんですね。で、どちら側もこの脳の中で発生してきている、私たちがつまり認識しているっていう部分に関して、まあ よく、まあ、特に意識というふうに私が呼んできたわけですよね。私という意識が発生している部分ですよね。でも私という意識が体験している世界を単に現実というふうに呼んでいるわけですから、まあ認識しているっていうことを分けて、内側をまあ意識、外側を現実っていうふうに脳内で分けてるわけですよね。でもこの全ての脳の神経回路網の働きを、まあ私たちは無意識領域と本当は呼んでいて、無意識領域神経回路網が演算を行って、はい、ここだけエピソード記憶してくださいねみたいなところに関して、まあ意識に渡してくるっていうことで、私たちが、私がこの現実空間でこういった体験をしているというふうに思って記憶になっていって、また次のことを作り出しているっていうことが繰り返し脳内で行われているっていう状態なんですね。でその時に、まあとにかくその回路網の中で、さっき言いましたようにどっちかの体験をしてるんですよ。まあ幸せ側のカテゴリーの体験か、苦しさ側のカテゴリーの体験か、どっちかの種類を今体験してるってことになるわけなんですけども、その中でですね、呪縛と言われているその正しさというマイルールがどういうふうに絡んできているかっていうことなんですけども、私たちが私が思っている世界において普通はこうでしょうとは、とか、あとは普通はこうじゃないとか、普通こうでしょうとか、普通はこうなんだみたいなふうに簡単に普通はっていう言葉をよく使いますけれども、この普通っていうのは実は、例えば人類70億人人間がいたとすると、70億人違う普通はがあるわけなんですね。それはまあ70億通りの普通があって、それは言い換えるとその人それぞれが、まあ、体験しているストーリーなんですね。でストーリーっていうのはもちろん、まあ、イリュージョンのことなんですけど、まあ、それは単に起きていることの連続ですね。で起きてしまったことはもう変えようもないので、何でもいいんですけど、まあ本当にただご飯を食べることだったり、トイレに行くことだったり、お買い物行くことだったり、例えばすごい思考の世界で何か自問自答することだったり、どうやったら進化成長できるかとかっていうふうに思ったり、何でもいいんですけど、それはもう私たちが常にこう体験していて、それはもう起きてしまっていて、もう本当に変えようもないことなので、まあ、それを私は完璧というふうに呼びたいんですね。なぜ完璧かというと、もう起きてしまっていて、もう変えようもないものだからですよ。で、その変えようもない一つ一つの体験というものを日々やっていてくれているのが個人個人でもあるわけですね。もっと拡大していくと、これはコップとして、カップとしての体験をしてくれているものだし、テーブルはテーブルとして、ペンはペンとして、紙は紙としての体験をしてくれているみたいな感じで、実は人間以外のことも全て現象なので、それがそれとしてそれそのものであるという体験を U の中でしてくれているっていう、まあ、ことなんですよね。だから全体の中でいろんなものがそれそのものであるということだけで、それそのものであるという体験をしてくれているみたいなものなんですけれども、特に人間の場合は思考というものが起きてくるっていう現象がありますので、まあ、それそのものがもう人間としての現象なんですけれども、まあ、その時に特に私たちの、まあ、狭いカテゴリー全体の中でも人間という現象の中の、しかも体験にまつわる今日は正しさとかっていう話をしてるわけなんですけれども、まあ正しさっていうものに私たちがすごくこう左右されてるわけですよね。 私の中で正しいと思っていることを普通はこうです、こうじゃないか、こうなんじゃないかっていうふうに主張をするという一つの、まあ、大きな基準になっているわけですね。はい、それでですね、ここでいつもの感じでまあ復習的な話になってくるんですけれどもまあ苦しいっていう側の体験を、その種類の体験をしている時っていうのは必ず無価値観っていう側が、まあ、見えないながらも転倒してるっていう状態なんですけれども、無価値観を言い換えると何かをしないと愛されないっていう風な言い換えができるっていうお話を今までもしてきたかと思うんですけれども、これが発展的にどうなってくるかというと、何かをすれば愛されるということを得得していくわけですよね。そしてこの何かをすればの何かっていうのは大抵の場合自分を抑える、まあ我慢するっていうことに置き換えられていくわけですよね。で、我慢した状態と反対側の状態は本当に自由奔放にしている、まあ、自由っていうのは素直でありのままに過ごしているっていう状態ですよねで、我慢をすれば要するに自分の存在が認められるっていうことなんですね。それを今日はもっと具体的に見ていきたいと思うんですけれども、何かをすれば愛されるっていうのは、まあもちろん交換条件パターンなんですね。こっちですね、もう交換条件で生きるってことがパターン化してるってことですね。その反対で我慢じゃなくて自由にしてるってことは、何もしなくても、まあ、愛されるっていう状態でいるっていうことなので、何もしないで愛されるんだみたいな風に認識すらもフォーカスもしてないような状態、ただ過ごしているっていう状態ですね。それは交換条件ではないので、もう無償の愛みたいな風に表現できるようなところの、まあ、感覚でいるっていうことなんですけれども、さて我慢っていうことを繰り返していくと、この交換条件パターンができてくるんですけれども、その時にどんなことが起きてくるかっていうことなんですけれども、我慢をしたら要するにいい思いをする、つまり原体験までそのいい思いをするっていうことを具体的に、まあ、遡って話していくと、例えばですけども、本当にちゃんと静かにいい子にしてたらお母さんに褒められるとか、あとはもう本当に一生懸命お勉強してたら、あーすごい頑張ったね、いい子だねっていう風に褒められるみたいな感じのことなんですよね。単純にそれがいわゆるこう何かをしないと愛されないっていうことを気づいてった時に、あ、じゃあ何かをすれば愛されるんだな、何かをするってことはつまり何か自分が今わーって騒ぎたいんだけれども、それを我慢して静かにしてるとなんか褒められるという形で認められる、つまり愛されるみたいな側の体験ができるんだなっていうふうに、過ごしていく中で得得していくことでもあるんですよね。それをまあ簡単に言うと、ちょっとした成功体験を繰り返していくっていうことになるわけですよ。で、生活の中でその成功体験をしたものに関して、まあつまりそれは刷り込みですね、一つの、まあ、洗脳みたいなものですよね。知らず知らずのうちにそれが入ってきてしまってるってことなんですよね。で、なぜ私がこれはあたかも洗脳みたいなものだっていうふうに、割と強烈な言い方をしてしまうかというとですね、原体験まで遡っていった時にそれはあたかももう生存に関わる状況なわけですよ。私たち人間が体が未発達の時に生存が存続していくような雰囲気のものを 心地よいというふうに感じて、生存が危うくなっていきそうな体験を不快というふうに感じるセンサーがあるわけですね。で、例えば本当単純な話、赤ちゃんの時にまあミルクもらって熱いのを不快っていうふうに感じなかったら、もう熱湯みたいに熱いのごくごく飲めたら、もういつの間にかも食道が焼けて死んじゃうわけですよ。ってことは、熱すぎるってものに対して不快っていうものを感じるセンサーがないとすぐ死んじゃうわけですよね。まあ生体反応に関してもそういうふうに単純に、例えば本当に熱すぎたら体温が上がりすぎちゃって、それはもうやっぱり生存が危うくなってくるわけですよね、赤ちゃんにしたら。その時に熱いよっていうふうに不快を感じることによって泣いたりしてお知らせができたりするわけなんですけれども、人間のまあ体っていうのは、そもそもその生存がちゃんと保たれるところは心地よく感じて、生存が危うくなってくるところを不快っていうふうに感じるように遺伝子プログラムがあるわけですよね。で、その中でその生体反応に関する暑いとか寒いとかそういうことだけじゃなくって、その精神面でも情報空間においても心地よいと、まあ、心地よくないっていう方をちゃんとセンサーが分けるわけですよね。だからお母さんにすごく抱擁されたりするっていうことは心地いい体験、快の体験になってきて、拒絶されるっていうのはもう自分が世話をしてもらえなくなるわけですから、不快の側にセンサーが傾くわけですよね。まあそういうセンサーの中でお母さんに抱擁されるっていう、まあ情報空間の側の体験をすると心地よくなる。なので自分がただいるだけでずっとずっと、もう5歳、6歳、7歳、8歳ずっと小学生、中学生になっても、まあ自分が自分のままでいるだけで、そのまま存在を認めてもらえるみたいな体験をし続けたら、本当に無価値観側の転倒する場面もなく暮らせると思うんですけれども、育ってこれると思うんですけれども、まあ大体人間っていうのは、以前もお話ししたかと思うんですけども、親ですらもさらにその親の代から何かをしないと愛されない、つまり何かをすれば愛されるっていうパターンを持って、それをやっぱり子供に対して披露するみたいな、それしか知らないの、それを披露するみたいな感じで子育てをしてしまうので、そのパターンが、まあ、連鎖、自然と連鎖してきてしまうっていうことなんですけれども、単純に自分と親の関係みたいなことの部分だけちょっと切り取って考えてた時に、まあつまり何かいい子にしてるとかいうふうに、何かを我慢してこれをやるっていうことで、お母さんが何か優しくしてくれたとか、喜んでくれたとか、認めてくれた、つまり愛を、愛してもらえたみたいな心地よさを体験した時を成功体験というふうに刷り込みが起きてくるわけですよね。で、その時に自分は別にそのなぜ洗脳って言えるかっていうと、だって生存が危うくなるかもしれないっていう、いわゆる一種の恐怖体験との瀬戸際みたいなものを無意識の中で起きてるわけですから、その中で得得してきたものっていうのはもう絶対的なものになってきてしまうから、疑いようもないから、疑えないっていうことは自分が何かを不条理にまあ入れられたみたいな自己認識がないので、洗脳されたみたいな自己認識がないので、洗脳っていうのは別に洗脳されたっていう自己認識がなければ、もうだからこそ洗脳というふうに言えてしまうような情報の刷り込みのものなので、だからもうこれはかなり強固なものというふうに言わざるを得ないんですね。で、その正しさ、今日のテーマである正しさっていうのは、この成功体験があったものに関して、これは正しいことだっていうふうに正しさが確立していってしまうわけですよ。なので自分がこの心地よい側、生存が保たれる側の時の成功体験をさせてくれたような、例えばお母さんとかの反応みたいなものを正しいというふうに自分の中で ルールセッティングが行われてしまうんですね。もうそれがもういわゆるこう OS の確立みたいな感じになってしまうわけなんですよ。なので私たちがそれを正しさの確立が行われるとどういうふうに、まあ、内部で感じ方として転換されてるかっていうと、これはかなり馴染みがあると思いますよ。何々するべきだとか何々であるべきだっていうふうに思うっていうことが、思うってことに転換されてってるわけですよね。なので意見のさっき話しましたように70億人いれば70億通りの普通がある中で、私の確立してきた正しさがあって、でまた別の人が確立してきた正しさがあって、それはみんな人それぞれ確立するメカニズムというか、もう出来事が違うので、自分の中に発生した正しさっていうのは一人一人もみんな違うわけですよね。なので正しさと正しさのなんか戦いみたいになるので、私はこうだと思います、こうするべきだと思います、でも私はこうするべきだと思いますみたいなものとものがぶつかり合って、それを単純にまあ価値観の違いなんていうふうにまあ呼んでると思うんですけれども、まあまあ、それはちょっと余談になりましたけど、まあ、人と人はとにかく自分の中で正しさというものを持っていって、普通こうでしょうっていうふうに言うのは、自分がそういう育ってきた環境の中で得得してきた正しさに基づいて、その正しさを参照してこうするべきですよね、これが普通ですよねっていう言い方をどうしてもしてしまうっていうことがあるだけなんですよね。それでなんですけれども、私たちが普段正しさっていうものをどういうふうにまあ発動させてるか、どういうふうに正しさっていう OS が働いてるかっていうことなんですけれども、まあ特にまあ本当人間関係において原体験で気づかれてきたそのいわゆる正しさっていう OS みたいなパターンみたいなものって、もう絶対的な基準、法律みたいなものになっていて、やはり実感なき我慢になってるわけですよ。例えば仕方ないからやるとか、そうですね、お母さんになったらお洗濯してご飯作ってこうやってああやってって本当はやりたくないなと思っても、いいお母さんという姿はこうあるべきみたいなものでやってってしまうんですね。で、まあこの動画を見てる方、そんなの当たり前でしょっておっしゃるかもしれないですよね。あ、それがまあつまり疑いようもない OS っていうことなんですけれども、これはあくまで例え話として分かりやすいかなと思って、自分のことをエピソードとしてちょっとお伝えしてみたいんですけれども、例えば私は2人男の子を育てて、途中から洗濯を一切やらなくなったんですね。その理由は子供たちが体が未発達の時はできないから私がやってあげてたんだけれど、もう私と同じぐらいの背丈になったらあなたたちの方が体の機能が上なんだから、もう自分でちゃんとそれはできると思うから今日からはやってくださいねっていう区切りの日があったんですよ。で一人一人のちゃんとカゴとか用意して洗濯機の使い方も教えて、自分のものは自分で洗ってください、でも共通で使ってるタオルとかはまあお母さんが慣れてるからじゃあ洗いますよみたいなルールに基づいて洗濯は個人個人でやるみたいなことにしたんですね。だからうちの家庭の場合だと当たり前にお母さんだから洗濯をやるみたいなことはなかった状態になっちゃったわけですよ。でうちの息子たちも何かすごくサッカーをやっているんですけども、それで疲れてて明日何か必要な、明日までに乾かして持ってかなきゃいけないような体操着を洗う元気もないっていう時は、お母さんこれ明日持ってかなきゃいけなくて疲れててもう寝たいので洗濯してもらえないですか、お願いしますみたいな感じで言ってきて、あいいよって言ってやってあげるみたいな関係だと、あどうもありがとうっていうふうに なんて言うんだろう、当たり前に別に家事をお母さんだからやらなければならないみたいなことにはなってなかったんですね。で、まあ、例えばそういうことなんですよ。なんかまあそれはうちの場合はっていう話なんで、別にあのエピソードとして聞いてほしいんですけれども、お母さんだから絶対にいいお母さんは全部のことを完璧に家事をこなしてやらなければならないっていうことですら本当はどうなのかなって、まあそれは人それぞれもう違う世界で、でも私は家事がすごい大好きだから、それは私の生きがいだからやりたいっていう風な感じで家事に取り組んでたりするお母さんたちはいいと思うんですけども、なんで私がこんなやんなきゃいけないの、なんで当たり前扱いされなきゃいけないの、なんでこうなのっていう風に思うんだったとしたら、それは我慢してやってしまっているっていう、仕方ないからやってるのか、いいお母さんはこうあるべきだからやってるのかっていうカテゴリーの話になってきてしまうっていうことなんですね。で、なんでその話を言いましたかっていうと、結構あのセッションしてる時にそういう話が、私どうせこういうことを毎日やんなきゃいけないし、でもやっぱり自己実現してる女性とか生き生き仕事してる人にすごいなんか憧れを持ってしまうとかっていう風に、なんか自分の中で仕方なくやってるはずなのに、仕方ないとすら思ってなくて、お母さんだからこれは当たり前に完璧にやって当然やるべきことみたいな風に捉えてしまってるから、そこのギャップが生じて、楽しく家事を取り組んでる人はいいんですけども、そうじゃない人もいるわけですよね。まあそういうところが、あの実感なき我慢っていう姿の一つの例だっていうふうにお伝えしたかったですね。だから人間は実感なき我慢をしてることが、今みたいな感じで自分で我慢してるとも思ってない我慢がすごいたくさんあって、でそれはやるべきとかっていうふうな言葉に転換されて、もう我慢という姿じゃない状態に成り変わってしまっているっていうことを今お伝えしたかったんですね。でそういうことで何が保たれるかっていうと、まあいい人でいられるっていうことなんですよ。まあいい人でいるっていうことは、つまり愛されるっていう側の体験ができるっていうことなんですよね。でこれはつまり、いつもいい人でいられるってことは、自分がその存在を愛される、つまり認められているっていう状態を作れているので、それは成功の側というふうに言えるわけなんですけども、じゃ正しさを挟んで、まあ、失敗の側っていうのもあって、自分がつまりいい人でいられる、存在価値を認められてるっていう状態じゃないことをしでかしてしまった時は、罪悪感に心の内では苛まれて、あとは自己否定が起きたり自己嫌悪が起きて、その時にも苦しいっていう側の体験とかフィーリングを感じてる最中かとも思うんですけども、今度はそれをそういうふうに感じたくない場合は、外側につまり投影がどういう形で起きるかっていうと、批判をするとか自己弁護をしたり正当化したりして、自分は悪くないんだっていう風に強烈に思おうとすることで、いい人でいれるようにしようとするというバランスを働かせようとするんですね。なのでいつも自分はこの正しさを守れなかったからダメだったっていう風に自己否定に落ちるとか、正しさっていうものを犯してしまったから罪の意識に苛まれる罪悪感っていうものを感じてった時にすごく苦しいし、それを感じたくない側の時に結構自分は悪くないんだっていう風に思うために批判をしたり正当化したりして、自分は愛されてもいい存在なんだよねっていうことを確保しようとしてしまうんですね。まあなのでいつもその正しさ、自分の中でなんかこうするべきだよねとか こうするべきだったのにこうできなかったっていう時に罪悪感を感じたりするわけなので、いつも答え合わせをしてるんですよね。何と答え合わせしてるかっていうと、自分の中に、まあ、気づかれてった確立されてった正しさに対してこういつも答え合わせをしてってしまうわけなんですよ。そしてこの自分の中にある正しさというルールを守ることで、まあ、交換条件から来てるんですけども、もともとはそれで自分の存在価値っていうものを保とうとするんですね。前提として自分には存在価値がないかもしれないっていう、ただいるだけでは何も愛されるわけではないんだからっていうのを無価値っていうふうに呼ぶんだとすると、いつもそこから確立された正しさに参照して自分の存在価値を保つっていう動きをしてしまうわけですね。で、いい人でいるっていうのはつまりどういうことかっていうと、まあフィーリング的には、まあ、嫌われたくないっていうふうに思うってことですよね。嫌われてない状態っていうのは人に拒絶されたり批判されたりされてない状態なので、まあ拒絶や自分が認められないみたいな批判が起こってる時っていうのはすごく傷つくわけですよ。なので傷つきたくないっていうこととも言い換えられるし、でもその傷つきたくないっていう思いはどっから来てるのかっていうと、見捨てられる恐怖からなんですね。自分の存在っていうものが拒絶されたり批判されたりしてる時っていうのは見放されたり見捨てられる恐怖を体験してしまうわけなんですよ。それはもちろんもう原体験に遡っていくと生存確保が危うい側の猛烈な恐怖体験みたいなところと同じレベルの恐怖を感じてしまうので、いつも私たち人間は人にどう思われるかなっていうことを気にしていて、人によく思われるっていうことがつまり正しさっていうことになってるわけなんですよ。それは元はというと親によく思われるっていう成功体験からこの正しさっていうルールをちゃんと確立して気づいてきてしまっているということなわけなんですよ。なので私たちが正しさっていうものにいつも気づかない間に、こんなことしたら変だよねとか、こんなことしたらなんかダメって思われるよね、こんなことしたら人にわーって言われちゃうよね、そうならないことを正しいっていうふうに思ってるわけですよ。なのでいつも人にまあ、嫌われたり拒絶されたり批判されたりしないであろう側を選ぼうとしてしまうんですよね。なので自分がこういう服を着てこんな感じで出かけたいのに人にどう思われるかわからない、うちのお母さんこんな格好して出かけたら派手に見られてどうどここうどかというふうな感じで親にいつも批判されてて、こんな格好したらいけませんとか、自分の中でお勉強ができなかったら世の中でやっていけないかなとかっていうふうにいつもいつも親から言われてきた言葉の中でこうしないとこうだからみたいな、じゃあ親の言う通りに自分の自由奔放さをちょっと抑えて親が言った通りにやってみたら親が喜んでくれて、それが人から愛されるというか認められるっていう体験になっていって、それをやることが正しいことなんだっていうふうに自分の中に疑いようもないぐらいに強固に確立されてってしまったものが、簡単に言うと私たちの中に気づかれた OS なわけなんですよね。なのでこれを犯そうとするとすっごい恐怖が 働いてしまうんですよ。それはさっき言ったようにこの原体験まで遡った生存が確保できないかもしれないっていう恐怖と同等のレベルの恐怖になってきてしまうんですね。なのでそれがこういうメカニズムで自分を支配してるっていう風に知らない中でこういう風にしてみたいのにでもできないっていう風になっちゃってる、アクセルとブレーキが発生する原因なんですよ。それでですね、こんな絵を今日は描いてみました。いや私たちがその正しさっていうものを今日気づかれてきたメカニズムみたいなものについて知りましたよね。要するにあたかもそれは自動的に動いてしまう OS のようなもの、オペレーションシステムのようなものっていうことは、それは本当に気づかない間に作動してしまうような装置を動かすシステムみたいなものなので、それはあたかも洗脳みたいなものなんですよね。でもこうやって仕組みを知ることによって、メカニズムを知ることによって、実は洗脳は洗脳されたって気づかないから洗脳の威力が発揮されていくわけなんですけども、あ、なんだこんなことだったんだというふうに気づいてしまうと、いわゆるその洗脳が洗脳のままでいられなくなってしまって、まあ力が弱まってきてしまうんですね。で私たちがいつもこのことを知らずに過ごしていくとどういうことが起きるかというと、じゃあもうはい、これはねこういう根っこがあって、根っこっていうのは見えない部分ですね。こっから生えてきた植物で、この葉っぱをちょっとなんとか変えようっていう風に、この葉っぱじゃないんだよねって、これは違う風にして違う葉っぱにしようっていう風に、ノウハウみたいなものをゲットして何か努力して変えようという風に、上辺のことをチェンジしていこうと思ったとしても、じゃあこの葉っぱはいもういりませんって切り落としたとしても、またミミミミミューってこっから栄養が吸い取られて、また新しい葉っぱがこういう風に生えてくるみたいなもんなんですね。でどんどんどんどん新しい葉っぱがね、根っこがある限りこうやって新しい葉っぱが生えてきてしまうわけですよ。今までもうこれははいもうじゃあプラス思考にしましょうとかというふうに、この葉っぱはもういらないので切り落としますみたいなふうに、ノウハウみたいなことをゲットしてお勉強して変えていこうって、変わろう変えようみたいなふうにして一旦ごまかすんですけど、またここの根っこから吸い取られた栄養分によってこうやってミューって新しいものが生えてきちゃうわけなんですよね。いくらもう切っても切っても切っても、また新しいものがこうやって形成されて生えてきてしまうんですよ。この根っこっていうのは前から言ってたように無価値観っていう、つまり正しさみたいなものの OS が洗脳された時のまんまこう働いてる状態の根っこから吸収して生えてくる葉っぱっていうものは、いくらこうやって切り落として切り落としてたとしても、またこの栄養を吸収してこうやって生えてきてしまうみたいな感じなんですよね。うん、もうこれが無価値観っていう、こう栄養がもうぎっしりもうこの見えない土の下にわーってちゃんとあって、その栄養をジューって吸った根っこさんがもうはーいって栄養を供給して、こういう風にこれ全部はいもうカットしますとかって言ったにしても、また生えてくるみたいな状況なんですね。だからここの、ね、根っこを根絶やしするみたいな感じで、無価値観側のまあ栄養素っていうものを、じゃあ今度はもうまあじゃあ無限の価値側の 栄養を吸った、まあ、無限の価値観っていう風にちょっと、まあ、無価値観も本当は感じれないですから、こっちの、まあ、栄養がわーって巻き起こったような根っこから植物をこうやって生やしていくしかないみたいな話になってくるわけですよ。まあどちらかが転倒してる時、無価値観が転倒してる時は無限の価値側はちょっとお休みしてて、こっちが転倒してる、無限の価値側の観が転倒してる時っていうのは無価値観側がお休みしてる状態の信号の点灯点滅みたいな状態なので、で私たちはどうしてもその正しさっていうものをこのような感じで、まあ、得得してきて、これに基づいて、まあ、行動を起こしてるっていう状態が、この葉っぱがバーって生えた状態なんですけど、この状態だとやはりどうしても苦しいっていう体験の種類をしていくっていう状態が発生してるっていうことになりますよね。ただしもう、あ、そういうことでできてきてたんだ、じゃあ私の何か考えがこういうふうに起こった時に、あ、なんかこうあるべきだって今思ってるなっていうことが純粋に観察できたら、あ、このべきはどこから来てるんだろうなっていうふうにどんどんと観察ができた時点で、それはもうあたかも洗脳という状態じゃなくなっちゃってるんですね。つまり自動で、まあ、回っていくオペレーションシステムが、まあ、OS みたいなシステムが、要するにオペレーションシステムもうすぐ自動的に働くみたいな事柄の力はもうぐっと弱まってしまった状態になるわけなんですよ。なので私はこのようにコンテンツをいつも配信動画でさせていただいて、このもう洗脳みたいな感じで疑いようもなかったところを、あれ、この私今思ってるこれってこうあるべきっていうところから来てるかもしれないっていうふうに、なんか疑いを持てるようになっただけで、もうその洗脳の糸はもうな、洗脳っていうこのループはパチッとこうちょっと決壊したような状態になってて、あとはただ少し不慣れなので混乱してるんですよね。なんかこの考えはどうなって、どういうことなんだろうっていうふうにちょっとわからないわけですよ。あたかももういつも自然にそういう、まあ、行動パターンと思考パターンで暮らしてきてしまっているので、自分の中でなんか分かりそうなんだけど、なんかうわーってこう溶けていきそうなんだけど、あと一歩のところで混乱してるみたいな状態になるかと思うんですよね。ただしその動画の中で自分自身でも、あ、そういうことなのかっていうふうに思った段階でもう洗脳というものはパッと溶けてるんですけれども、その長年慣れしてしんできたところを最後までパッカーンってなるためには結構大変なんですね。で、まあ、私自身もずっとセッションみたいなことをやってきた時に、最初からこの話をずっとずっとお伝え個人的にしてきたんですけども、この私が動画で配信しているボリュームの内容を一個人の方とずっと話してるにはもう半年一年実はかかっちゃうんですよ。たまに例えばセッションたまにって言っても月に2回3回とかっていう来る方もいらっしゃいますけど、こう繰り返し繰り返しお話をするにしても四六時中別に一緒にいるわけじゃないので、もう結構半年1年かかっちゃうわけですよ。この状態になってもらうまででも、このことをずっと伝え続けることをセッションにして しまわなければ今まではいけなかったので、それがものすごい時間が長くかかるなっていう印象だったんですけれども、なので私毎回いつも同じことを最初は一人の方にクライアントさんにお伝えしていくっていうことの動きを してたわけなんですよね。だったら最初からもう私がいつもいつも同じことを言うのであれば、最初から動画にして、そこの部分まではもう基本的にもう分かった、そういうことだよねっていうことを分かってもらった上で、あのセッションっていう形でお話をさせてもらうと、もうパーっていう風に、ああなんだそういうことだったんだ、もうなんかもうすごいワクワクしてきちゃったっていう感じで、急にもう無価値観と無限の価値の信号機がパーンって変わっちゃうんですね。なので半年1年かけて、あの同じことを一人一人に話すのであれば、動画にまとめてある程度、はあそういうことかってなったところで、その長年慣れ親しんできたその方それぞれの、まあ思考パターンでちょっと混乱して自分では見て取れないみたいなところの部分だけお手伝いすることをセッションという形でお会いして やったり、遠隔で、まあ、スカイプなんかでお話ししてやるだけで、もうなんかすごい、全然もう何も変わってないのに世の中の見え方がすごい変わったっていう風に、なんかもうこれからの人生もうルンルンしながら生きていけるんだ私っていう感じでなっちゃうんですよね。だから基本的に私が今日、まあ、お伝えしたいことは、人間はほんとシンプルで、たった一つのこの同じメカニズムで、こうやって無価値観側のワンワンっていう転倒が始まってしまうだけなんだっていうことなんですよね。なのでこのたった一つの、まあ、メカニズムを最初に、これが共通の、これが発生メカニズムなので、メカニズムはもう仕組みなんですよね。もう最初に共通しているメカニズムと仕組みを知っていただいて、あとそれぞれがもう本当に70億人いたら70億通りの、まあ、エピソードストーリーが発生しているので、まあ、それが一人一人、まあ、違った体験になってくるわけなんですけど、その中でじゃあ私の場合のこれっていうのはどういうことなのかなっていうふうに、自分の中でこうこんがらがった結び目が固くてちょっとほどけないみたいなところに、共通メカニズムを知った上で私がお手伝いすることによって、もうこんがらがった紐がファーッとこう簡単に解けててしまうんですね。だから本当に発生メカニズムはたった一つで、すごいシンプルシンプルなんですよ。まあなのでそのシンプルなメカニズムを皆さんと共有していけたらいいかなっていうところの部分の情報を動画に結構あの集約してまとめてたりするわけなんですよ。でまあいずれにしてもですね、今日みたいなお話っていうのは割と私たち人間にとっては身近な話ですよね。普段私たちがこういうふうに思って、ここがこうで、あでこれがなんかうまくいかないから、こうどういうことなんだみたいな風に、身近な人間の体験の中のお話を紐解けるように、まあ単純にどっちかの種類で体験してるんだけど、無価値観側から来る苦しい体験をするより、無限の価値側から来る幸せ感が発生した体験をよりたくさんしてみたいっていうのが人間の、まあ、センサーのね、あの抜きどころなので、ただし何々しようとしてもならないんですけれども、何々させていたメカニズムを知ってブレイクすることで勝手にその転倒が起きてしまうっていうことをいつもいつもお伝えしてるわけなんですよ。でなんか近頃は私の場合はまあ、つまりその根源的な、もう本当に私たちは今このイリュージョンの中のストーリーの中でどんなことが起きてるかっていう話を今日は主軸にしてますけど、ちょっと皆さん分かんないかもしれないなーって私も心配しながら話してるトピックに関しては、この仕組みをこうわーって外側からこう眺めたような話に関してちょっと難しいということが起きるかもしれないっていうふうにいつも思ってるんですけども、私たちは通常なんで人間がいるのかとか、何のために生きてるのかっていうふうに考えているわけなんですけれども、外側から見てるっていうのは 私たちがなんで人間がいるのかとか、何のために生きてるかとかというふうに考えたり、こう意味を見出したりするということ自体が現象なんですよっていうふうな話になってくると、すごいなんかマクロ的にすごい引いたところから話しちゃうので、よくわからないっていうことが起きてしまうのかもしれないんですけれども、まあ私今日の話っていうのは本当にそのこの現象体験の中で仕組み的にどうすれば何々になるっていうことでもなくって、このメカニズムを知ってしまうことによって勝手にその幸せ感が起きてしまうっていうことのお話だったわけなんですよ。なので私たちは普段知らず知らずの間に、まあ体験をするときに正しさというこのマイルールに実は知らず知らずのうちに呪縛されたような状態でいるんだけれども、呪縛のメカニズムを知るだけで呪縛が呪縛でなくなってしまうんですよっていうお話だったわけですよ。で、まあ必要があればセッションなどを通して個人個人の本当の呪縛のこんがらがった紐をファーって溶かしていってしまうと、もうそれ以降割と本当にありのまんまの自由、自分のそのまんまの状態で暮らすっていうことを体験して生きていけるようになるんではないのかなっていう、今日はそんなお話でした